どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。
100回。
よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが仕事、育児、エンタメなどを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
ついに到達しました。エピソード100、
はい、大台。
ここで問題です。
お、リリン、
よもやま FM は、これでエピソード100に到達したわけですけれども、
はい、
エピソード0を配信したのは一体何年前でしょうか。
エピソード0
エピソード0、
その過去編みたいなやつやな。
最初のよもやま FM のきっかけから話し始めたやつですかね。あの収録環境もリアルで収録した音質、
はいはいはいはい、そういうやつ。まあ最近までめっちゃ音質悪いんやけど。
そうですね。エピソード0から一体このエピソード100今収録やってますけども、どれぐらい経ったんでしょうか。2ヶ月？違いますね。何年と4ヶ月でしょうか。
お、本当に分からへん。あ、でもね、当てに行っていい？
いいよ。
1年。いや、2年4ヶ月。
残念。
嘘。
正解は3年と4ヶ月ですね。
あれ、どうやって4年とか言ってなかったっけ？
あれ嘘なんじゃない？
あれ嘘なんじゃない？
半年後にやってる？俺ら。
どうやって半年後にやってへんやろ。すごいラジオ好きやとしたら。
ですね、遡ると、
あ、でも確かにそうね、コロナ飛び越えてるもんね、確実に。
そうなんですね、
休止期間もあったし。
そう、1年間空白のね、1年間があるわけです。
はいはいはい。
なので、まあ、エピソード0がですね、2019年の6月26ですね。
なんと、
そっから19年
の
6月26。
あ、私の入社日ですね、それは。その6月26は。
あれ、記念日なんかやってるやん。
入社して3年目の日ですね。
じゃあもっとあるんですね、僕ら4年以上の付き合いが。
確かにね、どう考えても今6年やったもんね。で、入社して半年ぐらいでやってるはずやから。
6年ぐらいあるね。
5年ぐらいあるね。
5、6年か。で、まあ、あのエピソード0から3年4ヶ月を経てエピソード100に到達したんですけど。
いや、感慨深いわ。
感慨深いですね。でも長かったね。空白の1年あるとはいえ、だから空白の1年抜いても2年4ヶ月かかりましたね、エピソード100まで。
その3年4ヶ月の俺の体重の変動はエグいよ。
そうですね。一応あのエピソード100なんで、いろいろ数字も出していきたいと思うんですけど、
はいはい、
これはじゃあ問題です。
お、でれん。
エピソード100、まあ今収録中なんで、エピソードだから98までの数字ですかね。
はいはいはい。
総再生回数は一体いくつでしょうか。
もう言ってええの。
ええよ。
大丈夫な。
大丈夫。
59。
違います。もうちょっとあります。
1エピソード1人は聞いてる。
1エピソードね、平均で言うと100ですね。
じゃあ1万人やないかい。
じゃないんですね。
え、
そう、再生数なので、リピートしてる人もいるんですかね。再生数です、はいはいはい、人数じゃなく。
お、1万200。
実はもっとありますね。
1万300。
いや、もっとあります。
1万400。
正解は24,872ですね。
素晴らしいですね。
ありがたいですね。
こんなゴミクソ弱小ポッドキャスターに
カテゴリーを突然変えたりしてね、噂をしながらやってきておりますけども。いや、感慨深いですね。
感慨深いね。
一応ね、あのエピソード100に向けて何か企画を考えようと思って、お便りなんかをいただけるととても嬉しいなと思ってたんですけど、なんとお便り、うん、来ておりません。
来ておりません。
ので、まあせっかくなんで、
お
ツイートを勝手に紹介しましょうかね。
なんかね、祝ってくれてるかのような、
祝ってくれてるツイートが あるんで。
OK。
はい。この番組、ハッシュタグよもやま FM というものでツイートしていただけると、それを拾ってるんですけど、それでつぶやいていただける方が最近でお二方いらっしゃいまして。
2人も。
2人もいるんですね。
素晴らしい。
ありがたいですね。その一つが、ですね、この留年ライダーさんですね。何度もお便りいただいてる。
ありがとうございます。
結構最近忙しくて見れなかったみたいで。最近忙しすぎて全然聞けてなかったけど、ようやく追いついた。どれ聞いても面白いわ。出会って4年くらいと聞いてびっくり。嘘です、それ。
すいません。そっちのびっくりなやろ。短いなって思ってたらすいません、5年でした。長いなって思ってたらもうちょい長かったです。すいません。
ありがとうございます。いや、ツイートしていただけるの嬉しいですね。
ありがたい
よ。もう一名いらっしゃいまして。
はいはい。
さくらさんという方ですね。初めてツイートを拝見したんですけど、Spotify でいろいろポッドキャストを探している中で、よもやま FM にたまたま出会い、エピソード92を聞いている。ゆるくて面白い。バックグラウンドミュージックや効果音の雰囲気も好き。というツイートがありました。
素晴らしい。ありがたいです。
僕が頑張って選んだこのバックグラウンドミュージックと効果音、評価していただけて嬉しいですね。
やっぱね、センスのいいバックミュージックをつけれる人にセンスのいいリスナーが来るんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに92を聞いてくれてるってことなんですけど、92はですね、友達の作り方、寝かしつけオンボーディングっていうタイトルでしたね。あの友達、この年になったらどうやって作ったらいいのという、
はいはいはいはい、普通な僕の悩み。
そうですね。まだ解決してない。祭りに参加すればいいんじゃないかという話をしましたね。
大津祭りというのが滋賀にありましてね。
はい。
ちょっと見に行ったんですけど。
うん。
もうガチすぎてすぐ帰りました。これは友達できひんと思って。
できなかった。
できない。準備から携わらんと無理やわ。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、こういうツイートとかね、お便りいただけたらとても嬉しいんですけど、
はい、
やっぱね、やっぱお便りするモチベーションも、ハードルも高いんで、なんかね、他の番組と合わせて、僕らもちょっとそういうお便りいただけた方に、何か特典をね、プレゼントできたらなと思って、まあ、今回、せっかくエピソード100なんで、
お、100円。
実は、デザイナーの方に。
100円を払いますか？あ
違います。デザイナーの方に新しいデザインをちょっと依頼しておりまして、
すでに私を通さずに
自費で自費でやっております。
ありがとうございます。
で、まあ、今よもやま FM のアイコンはピンク背景で犬とクマが喋ってるようなアイコンなんですけど、
いいよね、
あれもいいんですけど、だからもうちょっとデザイナー、あれは僕のお兄ちゃんが書いてくれたやつなんですけど、
素晴らしいね。
ちゃんとしたデザイナーに頼んだらどんなクオリティのものが上がってくるんだろうというのと、
ほうほうほう、
あとなんかせっかくエピソード100なんで変わったことしたいっていうモチベーションで
8それやん、10の8それやる。
新しい、まあ男性2人が喋って楽しそうに喋ってるみたいなコンセプトというか、こういうデザインが欲しいみたいなのを伝えて、今ちょっとね、ちょうど今金曜日収録してるんですけど、
はいはい、
この週末土日で書いてくれるらしいんで、
わ、めちゃくちゃ楽しみ。
もしこの公開に間に合えばちょっと差し替えるんですけど、
お、
ちょっとアイコンの差し替えとか、まあ、それに伴ってね、お便りいただけたらステッカーを送ったりとか、
おおいおい、
そういうこともできたらちょっとね、一歩ステージ上がっていこうかなと思って、
ね、勝手にね
勝手にね
きっとお便りは増えないと思うけど。
そうですね、こんなにお便り全部返してる番組そうそうないと思うんですけど、
母数がねコントロールしきれまくるから、ね、
なのでちょっとそれ、まあ、もし間に合えば差し替えていろいろ告知も一緒にしていきたいと思います。
ありがとうございます。まあじゃあ100回な感じはこんな感じで、
はい、
普通の話したいんですけど。
そうですね、
先週ですね、
うん、
うちの息子がですね、来年の4月から幼稚園なんですけど、
はい、
それの面接 に行ってまいりまして、う
ん、はい、
その幼稚園いくつかこう今候補が3つぐらいあるうちの1つ、
うん、
でちょっとモンテッソーリの教育を取り入れてて、
うん、
家から近くて、
うん、
みたいなところ、
うん、
で説明会とか行った上で、で面接に来てくださいって言われたんやけど、
うん、
なんか幼稚園の面接の温度感わからなすぎて、
うん、
行ったことある？
ないない。でも控えてる。同じように
控えてる
幼稚園の面接。
あ、そうそうそう、
うん、
まず服どうすんのみたいな、
うん、
であと私は30代半ばになったのに髪の毛染めてるじゃないですか
はいはいはい、
染めてんのどうすんのっていうこの2つの疑問があって、
あとそれあの面接ちなみに両親で行くんですか？
両親プラス子供。
なるほど。
なんか子供が主人公なんやったら、
うん、
子供だけ清掃でとかもありうるのかなとか
パパ丸めるしかないです
とかもう怖かったから結局スーツじゃないな、会社に行ってもいい格好で行った、うん、
はいはいはい、
あの会社っていうのは弊社はもう何の格好で行ってもいいから普通の、うんうん、普通の会社にも行ける格好で、
うん、
うちのパンに黒のポロシャツで革靴みたいな、
うんうん、
暑かったから、
うん、
で行って一応で奥さんも一応スーツっぽい格好 で、
うん、
で子供にも一応ブレザーみたいな着かして、
うん、
で行ったら、
うん、
他の家族もみんなちゃんとスーツバシッて決めてて、
うん、
危ねえと思って、まず一応危ねえとであとちょっと髪の毛も1日だけ黒に染めするあの、うんうん、ヤンキーが使うやつ、頭髪メイクの前に
はいはい、
あれ使っていって、まず1危ねえ回避して、
うん、
で、子供の面接やから、うん、一応なんか無視し、子供がさ、質問に無視したりさ、
うん、
あとなんか、なんやろ、なんか意味わからんこと答えたりせえへんように、一応練習とかしてた
り、うんうん、
で、なんか順番にこう待機室みたいなとこから呼ばれて行ってみたいな、
うんうん、
でガラガラって入って普通に園長先生と他の先生が3人ぐらいいて、
うん、
で座ってください、
うん、
で質問が始まったんやけど、
うん、
まず1問目が、
うん、
あの分かりやすいけどなぜこの幼稚園を選ばれましたかっていうのを聞かれて、
はいはい、
でそれはね実は対策的でもちろん、
うん、
でこれは俺が言うわみたいなことを事前に奥さんに言ってて、
うん、
で奥さんの方向いて園長先生聞いてないけど、
うん、
俺がもう奪い取って、
うん、
あの園の理念であるみたいな、なんかその何々っていうのを拝見しておりましたが、
うん、
あの家庭でもあの、まあ、今円安とかで本当にもう戦争とかもあったりで、ますますこの将来って変化がもう激しくなって、ブーカの時代なんて言われて
たけど、ブーカの時代出た聞いたことある
な、ある可能性 20% ぐらいかもしれないけど、言いたくて、そのブーカの時代とかも言われてますけども、
うん、
で、なんかそういうところでね、
うん、
その今までの優秀さみたいなものとまた違った強さが求められてると思っていて、
うん、
それは自立性だと思ってます、
うん、
で自立性を育てるにあたり、やっぱり一番いいのはその自立性を育んでくれるような教育環境がこの幼稚園の時からあったらいいなと思ってたところに、うん、園のポリシー見たところによると、うん、自立性を重んじる、もっとより教育も取り入れられていて、
うん、
みたいなことをわーっと喋って最後、
うん、
ですね、キリ、
うんうん、
でもうバシン答えて、はい受かりましたあの答え言ったんやけど、
うん、
したら園長先生がはい、でお母さんに質問なんですけどってズバン切られて
テンプレなんやろ
でお母さんに質問して、いや、うん、私もそうですって、
うん、
こうこうこうでって、
うん、
実際に行こうってしながらそうですね、うん、みたいな。で次の質問が、じゃあお母さんに質問ですってまずもう質問者絞られてるんですで、
うん、
その質問内容がお父さん家でどんな感じですかっていう質問されて、いやもう俺歌われてるやんの 俺のブーカがもう完全に空を持って逆効果になって持ってると思って、
うん、
でなんかあの一応奥さんも普段絶対言ってくれへんような褒め言葉をいろいろ嘘なんやけど言ってくれて、でそしたら園長先生が、あ、素晴らしいですねって、
うん、
でその後お母さんに、
うん、
質問ですって、また俺はぶられてんだけど、
うん、
でお母さん質問です、であのお仕事今されてるっていう話書いてあったんやけど、
男子
やったんですけど、それって辞めるとかっていうのにどういう思いありましたかみたいな質問をして、
うん、
でうちの奥さんはどっちかっていうと、いろんな考え方あると思うけど、この時期に子供と向き合うのを優先したいみたいなことを言って、うん、園長先生が立って拍手して、こう急に、
うん、
素晴らしいみたいになって、
うん、
なんか奥さんとも意気投合してで、あの終わりです、
うん、
まず俺のことを嫌われて、嫌ってんなと思ったんと、え、待って、子供何も聞かれてへんってなって。
ほんまやな。
そう、完全に親だけ見る面接で。
へぇー。それは結果がいつ分かるんですか？
もう明日か明後日ぐらいかな。
あ
ー。とりあえず、でも、敷地出た瞬間に、よかったっしょっていう、もう、勢いよと。
子供の
貢献度ゼロやけど。
いやー、お受験ね。
いやー、緊張した。緊張したし、うまくいかなかったよ、俺は。
どれぐらいの合格率なんやろね。全然わからないけど。
多分ね、そこは割と、なんていうの、ざるというか、
うん、
ネガティブチェックでやべえやつ外すみたいな感じと聞いている
、うんうん。うん。今はもう、保育園に預けてるって、
今保育園で
幼稚園って感じでね。
そう、来年から年少さん
で全く一緒やね。そうか。いやでもその話聞けてよかったわ。まあでも縁によるんやから。でもお母さんの方がやっぱ子供をよく見てるみたいな感じの、あれだかな、
不信感じゃないかな俺に対する
テンプレ喋ってくるなこいつみたいな。
そう、テンプレ喋、テンプレなんかドヤ顔出てくるし、なんか意味わからん横文字並べてきてるしみたいな。
ブーカってなんかよくわからんし、
イーターって最近よう出てきてたから
そうか、楽しみやね。
そう、でも本ちゃんの受験もあって、この後、うん、違う園で、
あ、何個か受けてそっから決める。
そうそうそうそうそう、
うん、
でこれは あくまで面談に近いんやけど、
うんうん、
ガチ受験がある幼稚園があって、なんかあの、うん、大学の付属幼稚園みたいなところで、
うん、
でそこが本番、本当に多分いろいろ行動観察とか、
うんうん、
その子供に対して試験みたいなのがありそうな感じ。
へえ。
練習してます。
結構挨拶とかちゃんとできる感じなの、アメちゃんの息子は。
日によるよ。
あ、そうなんや。
挨拶って言っておはよう、うん、言う時と、
うん、
あの何も言わんと今日はよろしくお願いしますって言う時とあのマジでもう同じ
に見えたと思うパパにやな。
そう、気合入ってる時はスーパーストイックモードやとすごい愛する。
あ、子供のな、機嫌ばっかりはコントロールできんもんな。
すごかったもんね、その面接うん、終わった日の夜とかは、
うん、
そのスーパーストイックモードだったのか知らないけど、
うん、
あの幼稚園には行くの？他には受けるの？みたいな、なんかすごい聞いてきて、
うん、
あの園も行くのにあっちの園も行くの？どっちを選ぶの？みたいな、なんかすごいなんか本質的なこと聞いてきてすげえ返答に困ったんだけど。
わかるな。いや、なんかその今の保育園に対しての言及とかないの、その息子から。今の保育園のこと離れたくないみたいな。
うわ、全然ない。
あ、そう
なん。どこ行くのかっていう、もう完全に文化時代の申し出よ。
前しか向いてない
そう、前しか向いてない。
いいね。そうか。
付属に入れたいっていうのはこの親あるあるなんやけど、
うん、
公立やのに中学まで位置が確保されてるんだよね。
わかる。
でせめて小学校で中学受験とかさせるのってどうしてもやっぱ友達と別れるとか、うん、親が強制して子供反発するけどみたいな、
うん、
っていうのちょっと罪悪感すごいから、
うんうんうん、
まだよう分かってへんうちに進路選ばせたのっていう。
なるほどね。なんか純粋に幼稚園から行った方がチャンスが多いよね。その一回試せるしね。そうそうそうって思ってたな。で
もう一個選択肢があって、
うん、
森の幼稚園っていう。
ああ、なんか聞いたことある。
聞いたことある？
うん。
モンテッソーリ教育、シュタイナー教育に次ぐ第三の親、うん、森の幼稚園っていう。この粒感バラバラの。
うんうん。
感じないけど、園舎がない。
うんうん。
で、本当に公園の森みたいなところで集合して、
うんうん、
で、雨の日も、日射病とかなる日以外は、
うん、
もう森でいろんな遊びして探検してっていうのをやる以上みたいな、
うん、
でそこでもう主体性とか自分でこうたくましさみたいな、自分で切り開くたくましさみたいなのを学べるっていうので、
うん、
結構それのいろんな日本全国でいろんな発展の仕方してんだけど、
うん、
滋賀県で有名なところが一個あったから、うん、そこもちょっと行ってみようかなみたいな。
そこも受験面接じゃなくてがっつりな感じなのかな。
そこはね、もう全くの未知で。
ああ、そうなんや。
そう。募集とか縁がないからさ、そもそも。
うん、あ、そうやな。
そう。
だからその森でまず、園長先生探すゲームから始まるのかな。
だとしたらもう入れるよ、そこに。
園長先生見つけたら、拍手されて、素晴らしいって。
合格です。
悩みますね、その子供の進路ね。わかります。
で、どれが一番いいんやろうってついつい自分目線で考えちゃったりするじゃない。
うん。
そういう時に俺が決まって見る YouTube があるんだけど、
うん、
ひろゆきと成田さ
ん
がやってるテレビ東京系のリハックっていうゲスト呼んで喋るってやつがあるんだけど、うんうん、ビッグダディ会で、
あとでリンクちょうだい。
ビッグダディがマジ結構本質的なこと言って、
うん、
で、なんかその中でも一番刺さったのは、うん、あ、いいんだよ、もう子供なんてどうせ育つんだ、
うん、
なん別に何さ育つんだみたいなこと言って、
うん、
あ、そうだよな、親がどうこう言ってるだけやと、子供は育つっていうのを原点に立ち返る、もう道しるべとして俺はビッグダディの YouTube を必ず見れる。
まあ環境を整える義務はあるね、親にはね。
そう。
でも、
いや、男は殴るけど女は殴らんとか平気で言うんやけど、男はいつか俺に勝つから、それまではちゃんと俺が上だってことを教えてやんねえとダメだよみたいな。
尖ってんな。
尖ってる。尖ってるけど本質的やからなんかすごい。
そうなんかな。
あ、そう、動物的にね。もっと動物としての人間で考えたら、子育てなんてそんな、ただ楽しいだけだから、何も考えなくていいんだよみたいな。育ってるだけでも立派だみたいな。本質、まあね、生物の本質だと思って。
まあ基本うまくいかんしね。
そうそう
そう。そういう言葉があると救われる人はいっぱいいるやろね。
っていうのを、ビッグダディ、モンテッソリ教育、ビッグダディ、森の幼稚園みたいな、なんかその往復で今頭おかしくないです。
いいね。やっぱうちも保育園通ってて、幼稚園の、今、奥さんが連れて行ったり、
うんうんうん、
なんか園でまず、いろいろ話聞くとき、説明会みたいなときに、
うん、
まあ、息子も幼稚園で解き放って、
うん、
説明会受けんねんけど、やっぱめちゃなんかその設備というか、
うん、
やっぱ全然違うね、その整えられてる感じ、遊びの環境が、
うんうんうん、もう
さあ自由に遊んでいいよみたいな、
そうすごいよね、
それが仕事だからみたいな、やっぱ保育園とかにはないオープンさというか、
うん、
あれはなんかやっぱ奥さんも感動してたね。
なんならそのこれが仕事だからって言ってたけど、うん、俺が受けてる幼稚園の一個は本当に遊びのこと仕事って呼んでる。
そうなんや。
お仕事ですって言って、
ああ。
でみんな好きなやつ選んでみたいな。
まあ親が仕事やからってよく理由にするとさ、
うん、
なんか仕事は楽しくないみたいな感じで受け取っちゃうみたいな話もあるし、
まあ難しい
ね、そういうのもあるかもね。やっぱね、仕事楽しくて仕事してるんだよみたいな、お金もらうためじゃなくて自己実現のためにやってるんだよパパは。自己実現？
なんで？
どっちを選ぶの？どの道を選ぶの？悩みますね。
面白いです。
いいね。
ちょっと久々にね、
うん、
漫画漁ってたらね、
うん、
すごい面白い漫画に出会ったんで、
はい、
紹介しておきます。
お、エンタメコーナー。
エンタメコーナー。これがどれぐらい有名なのか、うん、よく分かってない
ん
ですけど、
うんうん、
この世界は不完全すぎるっていう漫画でございます。
あー、あれ、俺も読んだことある気がするな。
佐藤正道先生のモーニングかな。で、異世界転生に近い。よくあの、
マガポケで読んでますね。
よくあるゲームの中に入ったけど抜けられへん、
うんうん、
かけるデバッガーっていう、
うんうんうん、
この新しい組み合わせで、最初まああのうちゲーム会社なんで、
うん、
デバッガーよくわかるなと思って、
うんうんうん、
で読んでたんやけど、すげえ面白くて、
うん、
なんか展開がね結構淡々となんかむごいことが行われていくというか、
うんうんうん、
そのバグの中に取り込まれて意識あるんやけど一生フリーズしてるみたいな、
うん、結構容赦がないよね。
容赦ないのよ。すごく容赦ないし、容赦ないまま終わるよ、なんかその
そうやね。
村、そのデバッカーので、うん、ゲームに参加してた人がカメラモードにしようってカメラモードになって魂だけ抜け出て戻れへんようになって、で主人公たちと出会って、で一人だけ見つかって見つけて、あ、直してくれって、いや無理無理ってなって、その後なんでだってめっちゃ深刻な顔で助けてくれってそのまま終わるって。え、そのままなんですか。
そうや
ん
な。
そういうその両者の中がなんか淡々とドライになんかその、
うんうん、
ドロドロしない感じでこうやってって、普通にドキドキするっていうのがこのデバッグ、
展開が読めないのが多いよね。
そうそうそう、デバッグっていうジャンルでよくこのドキドキ感を埋めるなと思って。
確かにね。しかもそのバグありそうというか、
そうそうそうそうそう。で、
うん、
戦い方はそのバグを利用して、
うん、
なんか RTA みたいな感じでリアルタイムアタックのあれ見てる感じで壁すり抜けとか、
うんうん
うん、そういうのを使って敵を倒していく感じもね、新しくて
面白いね。
面白い。お久々にハマったな。
うん、マガポケで楽しみにしてるわその漫画。
あ、読まれてました。珍しく
珍しく
かぶりましたね。以上です。
ありがとうございます。実は今これ収録が10月21なんですけども、
はいはい、
次の収録がまあ11月入ってからだと思うんで、
うん、
ちょうどその前にね、ちょっと東京に上京し、久しぶりに上京していろんな人と会うんですけど。
らしいですね。私とちょうど1週間違いで。
なあ、オフ会したいけどな、できないね。で、もうなんかね、その東京のことをすっかりもう忘れてて、
うん、
まあその10月末になんかコミュニティとかで仲良くしてくれてる人といっぱいオフィスで会ったりすんねんけど、
はいはい、
よりも言って10月31日渋谷のオフィスで会うんよ。
おお、忘れてたね。
しかもみんなエンジニアとかやからさ、みんなもう興味ないよね、そういうイベントごとに。
なるほどね。
マジで普通に渋谷のハロウィンやばいなってもう今になって気づいて。
しかもちょうどコロナも緩なってきて、
そう、
まあ、ちょっとずつまた上がってるけど、
うん、もうね、みんなあんまりそこまで、ね、
今唯一遊んでもいいと言われてるぐらいの期間やから、うん、結構あるんじゃない反動が。
そうで、だからもうそれ全然気づかんかでもいろいろ予定も入れちゃったから結構するけど、うん、まあ、早めにね、なんか6時ぐらいがやばいらしいから、もう4時5時とかで一旦もう渋谷から脱出して、飲みとかは全然違うとこでやるみたいな。
そうね、そうね、渋谷近辺も怪しいから、
池袋らへんに上ちょね、
池袋
上に北上、
目黒とかの方がいいと思う。
目黒
その品川とかに近づいていった方がいいと思う。
池袋調べると池袋は同じようにあの、うん、コスプレイベントをやってるらしくて、
はいはい、
それがその10月31月曜じゃなくて10月30日曜日までなんだよね。
なるほどね。
だから、まあ、一夜明けて、
うん、まあ、10月31日月曜日は確かになさそうね。
そう、
29の土曜日とかの方が、うん、
そう、ちょっとね、恐ろしいね、忘れてたみんな。
いや、
でも楽しみ。
ハロウィン
違う。みんなとね、いろいろあって、まあ、四半期に一回上京を目指してるんで。
素晴らしいね。
いつかね、あの、よもやま FM も、東京でのやつは厳しいから、もはや関西でね、
うん、
ちょっと、何、オフラインイベントとかね。
いや、それは二人でやるだけ。
オフラインイベントのような飲み会をね。
誰か来てくれへんかな。
行きたいみたいな人いたらね、ぜひね、はい、滋賀では飲めないんでね、京都に行って。
そう、でもあの京都まで一駅なんで、うちから。
はい、そんなこともちょっと徐々にねやっていきたいと思います。はい、
ちょっとだけハロウィンの話。
うん、
ハロウィンのさ、東京にいた時にハロウィンがちょっとピークを迎えした時期でさ、うん、
はい、
ハロウィンの向き合い方に結局正解を得られないまま今に至ってるけど、30代半ばに。どういう感覚でハロウィン見てる？渋谷の。
見てないね。
見てないか。
でもあれ、みんなそう思ってんじゃない？どういう風に向き合ったらいいんやろ、一旦言っとけばいいんかな、どこ歩くんやろみたいな。
俺はね、もう完全に高校時代の
うん、
クラスの一軍に馴染めない二軍の上の方の自分をめっちゃ思い出されるんだよね、そこができたら。クラスの一軍のやつらが、うん、まあ、一つのマスに集結してるみたいな感じですね。その不快感とか、
うん、
その反対の羨望だったりとか、
うん、
ちょっとなんか俺も入りたいなみたいな感じのやつとか、うん、でも、いやいやいや、しょうもなっていう自分とかがもう混ざり合って、だいたいパニックになる。
行ったことないよね、その渋谷のハロウィンイベントというものにね。
俺も。
だから、
コスプレになるものをしたことがない
。ああいうとこに行ってる人はめっちゃちょっと、なんかあんまり会いたくない、関わりたくないと思う人がいそうな感じがして、はい、近寄ってないね。
それだけやったらね、まだ健全やね。俺もう一つで、あそこの中に入りてって思う自分も出現するから。もうこの年になるとなくなったけど。20代とか、
ね。アメちゃん完全にフランケンシュタインやもんね。
完全にフランケンシュタインか、シュレック。
シュレックね。注目の的。
注目の的。揶揄の対象。
急に。カースト社会に上り詰めるやん、シュレックで。
ちゃうね、でもその上り詰め方は高校時代にもあったから、なんていうの。一軍のおもちゃにされるタイプ の
決して一軍ではないんやね。
そうそうそうそうそう。昇格したと思ってるのは自分だけパターン。
どうなるんですか ね。ちょっとそれも次回ちょっと話できたらと思います。
ちょっと見てきてレポートお願いします。
そうね、脱出するんで、無事脱出できたか、脱出できずに収録も間に合わないとか、ね、
こんなハプニングがみたいな。
ポッドキャストだったらむしろそっちを体験したくなっちゃうのがちょっと怖いですね。
リスクしょって、なんか普通になんか一番大通りをこう。
そうね。はい、じゃあそんな感じでここは終わりましょうかね。
はい
はい、いやちょっとエピソード100最後までお付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもこんな感じで緩く続けていくので、 ご意見やご感想、お便り、めちゃめちゃ募集しております。
お願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、またね。
またね。